大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。これが京都で放送されている頃はちょうど福島で、フェスティバル福島納涼盆踊りをやってる頃かな。コレクティブ福島のメンバーたちと一緒に、多分、うまくいってればですけども、その場で集まった数十人のメンバーたちと生で盆踊りの曲を演奏しながら踊るっていうのを福島市の街中広場でちょうど、今週の土日金どうかとやってると思います。福島での放送はもう間に合わないけども、静岡の放送ももう間に合わないけど、京都でこれ聞いている金曜の夜に聞いている人、翌日、新幹線で福島に駆けつけたらですね、夕方の、盆踊りに間に合います。ということで、そんな、時に放送なんですけど、これ実は収録しているのは、8月の4日の朝方深夜4時、福島で、わらじ祭りを2日3日と、やった後に東京に戻ってきて、私の、自宅のスタジオでこれを録音して、それでちょっと寝たらこの後香港に行って、香港でソロのライブノイズです、をガツーンとやってきて、それでまた今度福島に戻ってっていう、ちょっと過密なスケジュールを今組んでるとこですけども、今日は、その終わったばっかりの、つい数時間前に終わったばっかりの、わらじ祭りの話をしようかなと思います。この番組でも以前ね、5年前になるかな、もう、散々話したと思うんですけども、福島のわらじ祭りというのを、が、福島市を代表する、お祭りの一つです。といっても、始まったのが1970年なんですよね。だから、そんなに古い伝統の祭りではなくて、福島の夏祭りを何とかしようっていうんで、当時の福島の、商店、あるいはデパートとかの人たちが中心になって、あとは町内会なんかと一緒に始めたのがこの祭りだったんです。で、僕はちょうどだから小学校の頃かな、わらじ祭りっていう新しい祭りが始まったっていう感じで、小関裕司さんが曲を作って、それを、当時の歌謡盆踊りみたいな感じかな、それをでみんなで踊るみたいなお祭りだったんですけども、このお祭りを変えてほしいっていう依頼が来たのが2010何年あたりなんです。私に直接ね、これを企画しているわらじ祭りの実行委員会の人たちが、やってきて変えてほしいっていうふうに言われました。で、僕すごい受けるの実は悩んで、なぜかというと、それまでこのお祭り楽しんでた人たちがいるわけですからね。だからそれを大きく変えるってなると、その人たちから恨みを買うなって正直言うと思って、のもあるし、僕自身はそれまでわらじ祭りに全然かかってきたわけではないので、だから結構迷いながら、でも変えてほしいって言ってきた人たちの情熱に打たれたというのが正直なとこかな。それでじゃあやってみようってなって、2019年を目標に、2018年から19年にかけてかな、19年改革をしました。ところが翌年コロナになって、お祭りができなくなったりして、何年間かブランクが空いてしまったんですよね。だからちゃんとした祭りが開催できたのは去年からで、より本格的には今年からって言ってもいいと思います。だからまだまだなんていうのかな、改革が始まったばかりの祭りなんですけど、ただ僕は最初の1年目のきっかけしかやらないよっていう話を最初からしていて、なぜなら、僕が祭りを全部改革してずっと引っ張り続けたら、私の祭りみたいになっちゃうからね。それはあんまいいことじゃなくて、やっぱり福島市の人たちが、祭りの実行委員会の人たちが自分たちで、どういう祭りにしたいかっていうのの、手助けを最初の段階でするだけで、あとはもう福島の人たちが、変えればいいと思って、僕は受けて、それで始まったのがこの、2019年から始まった新しいわらじ祭りなんです。だけどね、今言ったようにコロナ禍でいろいろその後が続かなかっ ったのもあって、ちょっと頓挫しちゃった中で再スタートみたいな感じです。だけど僕はすごい手伝いたい気持ちがありつつ、手出しちゃいけないなと思って、実際には祭りに参加してますけども、太鼓チームのメンバーの一人として、一緒にやってるだけで、祭り自体は福島市の人たちがね、お祭りの実行委員会の人たちが自分たちで考えながらいろいろ進んでってるんだと思います。だからね、まだまだ本当に始まったばかりの祭りかな。でお祭りってなんかすごく伝統的なもんだって皆さん思うでしょう。もちろん伝統的な祭りって全国にいっぱいあるんですけども、例えば東北6県で盛んになっているお祭り、ねぷた祭りとか、それから三叉とかね、ああいうのは、もちろん起源は古いんですけども、実はあの形になったのは割合昭和になってから、しかも戦後のものが多いんですよね。一番新しいのは仙台のスズメ踊りで、これ平成になってからですから。だから福島のわらじ祭りも、もともとは江戸時代からずっと冬にわらじを忍ぶ山に運ぶ暁参りっていうのが起源になってるんですけども、ただ夏祭りとしては1970年からで、だから祭りとしてはあんまりなんていうのかな、由緒ある祭りでは実はないんですよね。でも祭りに由緒あるとかないとか、祭りで楽しくやる人にとっては僕関係ないと思っていて、それよりも今やってる人たちにとって何が必要かっていうのが、お祭りの本質なんじゃないかって僕思ってるんですけどね。由緒ある祭りがあればそれは羨ましいですよ。この番組の京都とかね、祇園祭りとかも誰からも文句言われないくらい町内会もしっかりしてて、座組もしっかりしてて、本当にすごい祭りだけど、そういう祭りがちゃんとできてるのは全国の中でもそんなに多くは実はないと僕は思っていて、大体どこの祭りも昭和の頃に戦後にできて、戦後民主主義の中で盆踊りとかが生まれて、だけどそれが町内会が、人口が減少したり高齢化で続かなくなって、どこもなかなか厳しいっていうのが、全国の祭りの実態なんだと思います。だからそんな中に福島のわらじ祭りもあったんだと思います。でそこに僕が改革の、最初に手を出したんで、やっぱすごく責任感じるというか、とりわけそれでこれまでお祭り楽しんでた人たちにとって違う祭りになっちゃったことに対しての責任って、やっぱ今でもすごくね、痛みとともに感じていて、なんだろうね、ただ帰りゃいいってもんじゃないんだよなっていつも思うんですけどね。ちょっとおしゃべりしすぎちゃった。このあたりで、せっかくだからわらじ祭りの、古関裕二さんが作った、わらじ音頭の、私が改編したバージョンを聞いてもらいましょうか。2019年に作った新生わらじ音頭を聞いてもらいました。これ新生ですけども、その前のわらじ音頭よりもっと古い形をしていて、もともと福島にあった福島の盆踊りのリズムなんかを、利用しながら現代に置き換えて、あと途中に出てくる笛ももともとあった福島の、盆踊りなんかで出てくるような笛のパターンを、ちょっと作り変えて、今に合うように、今の人たちに合うようにして、あとはリズムももともとどんどこってのはもともとあるリズムなんですけど、それをより現代的なスクエアなビートにしつつ、吉垣薬師さんに独特のアクセント、裏で入るあんまり和太鼓ではないようなアクセントつけてもらったりして、なんとか今の人に合うような形を作ったのが、この盆踊りです。でこれであとは踊りの方とかも含めて、わらじの動かし方も含めてどんどん発展していけばいいなって言った時のコロナ禍だったんで、すごく悔しいんですけども、でもこの2年間再び祭りが再開してからね、実行委員会の皆さんとか踊りの人たちもすごい頑張ってて、まだまだパーフェクトじゃもちろんないですし、太鼓も随分上手くなったけどもまだまだパーフェクトじゃないですけども、でもね、本当にみんな上手くなったし、見てるとね、やっぱ情が移っちゃったせいなのかすごい良くなったって思うんだよね。だから頑張ってください。本当に応援してます。僕が蒔いた種がそんなにパーフェクトじゃなかったと思うので、福島の皆さんが本当にこれをどんどん良くする方向でどんどん変えてってくれればいいなって願ってるし、もっともっと面白く自由にいろいろやってくれればいいなって、ものすごく思ってます。本当に応援してます。頑張ってください、福島の皆さん。なんかね、 打ち上げの時のみんなの様子とか見てると本当にね、泣けてくるくらいなんで、もっともっと僕は良くなることを信じてます。そしたら2019年の時に大わらじが、こう、なんとかな、街中で動く時のためにつけた、乱れ太鼓っていう曲があります。吉垣康弘とか鳴り物師秀、それの、チームの打楽器、それから、本田美智子の笛なんかで、録音しました。私、作曲です。って言ってももうみんながずどんどんアレンジしたんで独特のものになってますけどね。それを、聞いてみましょうか。今日はもう前編かけてみます。こんな感じで作ったっていうのがわかると思います。2019年に、福島のわらじ祭りを改革する際に、作ったわらじが、舞いながらいろいろ立ち上がったりとか、面白い動きをする時のために、つけられたらいいなと思って作った乱れ太鼓という曲でした。吉垣康弘を中心のして鳴り物師秀とか、それから本田美智子の笛が入ったりして、演奏しております。これね、さっきも言ったけども、わらじ祭りが終わった日の、本祭りね、3日の終わった日に、僕はもう打ち上げにも参加できず片付けたら、その後、終電で東京戻ってきちゃったんです。すっごい打ち上げ参加したかったんだけども、終電前に乾杯だけでもと思ったんだけど、さすがにできなくて、だから今頃、今明け方近いけど、みんな飲んでるのかな、もう潰れちゃってるかな。すごい参加したかったですね。もうわらじ祭りの若いメンバーたち、みんなすごい頼もしいし、あと女性も増えてきたんで、これも僕すごい嬉しいですね。本当はね、男女比が半々くらいになったら理想だって俺は思ってんだけどね、なかなかそうならないのかな、お祭りね。さっきも言ったけど、福島市、の、元々の祭りは町内会単位で、それが集まって、福島の、商店街とか商工会議所が中心になって始まったのがわらじ祭りなんですけど、やっぱりね、少子高齢化で町内会単位の祭りが集まってっていう形はすごい難しいと思うんですよね。だから踊りをやってる舞座組っていうチームがあって、そこの人がちらっと言ってて、本当は理想的には町内会の人たちがいっぱい出てきてやったらいいんですよねって言ってたんです。で、僕も本当にそうだと思うんだけど、ただね、お祭りだけで、実際にできるわけじゃなくて、普段から町内会が機能してるからお祭りに出るってことができるんだよね。そこがね、難しいとこで、やっぱり社会が大きく変わってしまって、東京ほどじゃないにしろ、福島でもご近所付き合いとかが今すごく少なくなって、で、街中の、私が出た福島第一小学校あたりでも、もう人数が生徒数100人切ったってちらっと聞いたんですけど、だからやっぱりもうすでにとっくにドーナツ化現象してるんですけども、それがどんどん進んでいて、人口がどんどん少なくなっていく中で、かつてのように町内会単位で祭りをやるとかっていうのすごく難しいと思う。で、ただね、祭りって単に誰かが祭りやろうって言えばできるってもんじゃなくて、祭りごとって言葉がある感じで、実際の、その町なり都市の、人間関係がそのまま反映されて、それが祭りになって、祭りをやることによってさらに人間関係が強化されるみたいな面ってあると思うんですよね。それを今回っていうか、この十何年間祭りにかかってきて、すごく感じたのはそこで、だからそれがないところでいきなりなんかやるって言っても、ものすごく難しい。で、今の社会自体が従来の古い祭りの形に対応してないので、やっぱりね、すごく難しいんです。それやるのはね、難しいんだと思う。そんな中で、例えば学校に声かけたりとかしながら祭りをやっていく。で、その祭りをやることによって学校同士がつながっていったり、学校と社会がつながっていくみたいなのが本当はすごく理想で、だから祭りごとって単に政治をやるだけじゃなくて、お祭りをやることによって人がつながっていって、それが商売につながっていったり、いろんな町の在り方につながっていくっていうのが本当の祭りの理想的な姿で、わらじ祭りもそうなればいいなって僕思って。てます。それがどんなに大変なことかもよくわかるけどね。でも本当にそうなってってくれたら、いいなって って、思ってます。だから、とっても応援してますよ。応援してるし、頑張れって思ってる。ただし、僕もう65で、先週も言いましたけども、だんだん年齢もこうなってきたら、やっぱり年取った人があんまり大きく口出すっていうのはどうかと思うし、僕の場合は、2019年の改革の時にきっかけを作るっていうのが僕の役目、頼まれた役目だったので、それを終えた以上はもうあんまり大きく口出ししない方がいいと思ってるので、あとはね、もう本当に頑張れと思ってる。で、実際頑張ってるし、よくやってると思う。だからこれから祭りはどんどん良くなるって思いたいし、どうかこれ聞いてる福島の皆さん、例えばね、福島市外の人もこれラジオ福島とかで聞いてるわけだから、そうすると福島市外の人は関係ねえよって怒られそうだけどね。だけどそれぞれの町にとって、切実な問題だと思うんだよね、祭りを維持するって。だからどこの町にとっても参考になる話だと僕は思っているので、なんかそういうのも含めて、ねえ、なんとか、やっていければいいなと思ってるけどね。一方で僕がいいなって思ってるのはそういう従来の古い祭りとはまた違う形で、例えば福島の、街中のある商店街の、商店主の人が、小さくフェスみたいのを立ち上げて、ほとんど、お店が撤退しちゃったところに、またお店が入るようにしていくっていう動きをしてて、そのお店が入っていく動きの中でちっちゃいフェスを今企画してるんですよね。これ僕すごく祭りとしては本質的なことだと思っていて、要はただ単に人がいなくなったところにお店を入れるっていうだけじゃなくて、その際にやっぱりある趣味とか方向性が多少被る人たちが、入ってくるわけなので、そういうお店とかね、その人たちにとってこの街この商店街どうしたいかっていう方向性をつけていくのに、祭りをやるってやっぱすごくいいことで、フェスをやる、だからそれは盆踊りじゃなくてもいいし、従来の古い祭りじゃなくてもよくて、例えば七尾旅人と湯沢呼ぶとか、それでみんなで楽しくやるとか、あるいは、福島市の中の、この DJ に頼んでなんかダンスパーティーやるとかでもいいんだけど、そういう小さい散発的なパーティーがいっぱいある、フェスがあるみたいな中でいろいろ全体がまとまる祭りみたいなもんがねできてくると、すごくいい理想的だなって僕は思ってます。でもね、全体がまとまる祭りで多数派がどうしても占めるから、そうじゃない、そこにはどうしても入れない人たちの祭りっていうのもいっぱいあっていいと思う。福島だとあんまりないのかもしれないけども、ただ外国から来た人たちも今日本中いっぱいいるので、そういう人たちのコミュニティの祭りも、どんどんあってもいいと思うし、それがなんだろうな、その外国人コミュニティ以外の人たちがそこに交わるきっかけになればなおいいしね。あとそうじゃない人たちがその祭りを応援するとか、そういう形があったら僕すごくいいんじゃないかなって思ってますね。なんか敵対するんじゃなくて、なんかみんなでなんとなくゆるく協力し合うみたいな、街づくりみたいになっていけばいいなって。こんな立場の人間がこう気楽に言ってんじゃねえよって怒られそうだけどね。でも僕らみたいなミュージシャンとかって、ご気楽に理想を言うのも役目だと思ってるので、そんなようなことが起こればいいなって思ってます。そうそう、先週のジャムジャムラジオを聞いてくれた岸野雄一さんから、ちょっと嬉しいメッセージみたいなのが SNS に上がっていて、僕がここで喋ったようなことね、町内会のお祭りとか、そういうのをこれからどうやっていくか、っていうようなことも含めて、岸野さんにとってもとても共感できる内容で面白かったということを書いてくれて、岸野雄一さんありがとうございます。岸野さんは東京のね、下町でそういうお祭りをやってますけども、僕は、なんだろうな、住んでる場所が、もちろん東京だけど、ほぼ、そこにいなくて、いろいろ全国をフラフラ、全国とか世界って言ってもいいんだけど、フラフラしながらいろんなとこで祭りに関わるみたいな人生を送ってますけども、そんな人間が、にとって、そういう人間だからこそ協力できることもあると思うので、これ聞いてる人、福島の皆さん、私で手伝えることあったらやりますので言ってくださいね。いつでも遠慮なくね。そうそう、その岸野さん。もうまたこの番組にぜひ機会があったら来て、いろいろもう少し夏の祭りが終わって落ち着いた頃に、岸野さんとじっくりおしゃべりする時間作れたらいいな。やっぱね、僕にとって岸野雄一さんが今指針かな。 同世代っていうか僕よりちょい年下なんですけども、岸野一さんがオルタナティブな音楽とかをやってた岸野さんが町内会の中で盆踊りをやるようになり、その盆踊りを自分がいいと思える方向に変えていくっていう、そのダイナミズムを見てると、これこそがね、先週も言ったけども、なんだろうな、僕らみたいな文化に関わる人間ができることなんじゃないかなって、すごく思っちゃったりしてます。そんなわけで、わらじ祭りから話がどんどん逸れちゃった。打ち上げに参加できなかったからね、もう悔しくて悔しくて残念でしょうがないんだけど、俺でもこのまんまちょっと寝て香港に行かなきゃいけないので、香港にも僕は香港も、第二の故郷だと思っているところがあって、なぜかというと私の最初のアルバムとか、それからサントラの仕事くれたのは香港なんですよね。香港の人たちなの、今から30年以上前ね。でもうその人たちとの縁はもうだいぶ薄くなっちゃって、しかも政治状況とかもいろいろ変わって、当時はイギリス領でしたからね、植民地がいいってことは全然ないんだけども、とはいえ香港はイギリスと中国の間で本当に翻弄されている土地で、政治的にもすごい厳しい状況だったのは皆さんご存知の通りで、そんな中で僕何年も香港に行けてなかったのが、本当に久しぶりに香港に行くことになって、ソロのライブです。思いっきりノイズのライブやってきますけども、香港の、人たちとまたどういう形でか、何らかの形で、一緒に何かやれたらいいなって思ってて、そのきっかけに今回なればいいかなって思ってるんですけどね。でもそれにしても僕が言った30何年前と今とじゃすごい変わっちゃったんじゃないかな。なんか最近行った人の話だと、香港行くと何でも高く感じるよって言われたんですけど、かつてはね、香港行くと大体僕がよく行ってた頃は日本の半額くらいの感じがしたんですけど、それってやっぱりすごくあれですよね、日本円が弱くなったってことだと思うんだけど、いけない、もう時間になっちゃった。そんなこんなで大友義人のジャムジャムラジオ、来週は香港に行って福島で盆踊りをやった後の収録になるので、その辺の話ができればと思ってます。今日の話の続きはポッドキャスト版でもしたいと思います。また来週ということで、ジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。もう5時近くなっちゃった、やばいな、俺曲も作んなきゃいけないし、なんかさ、ポッドキャスト版だから愚痴こぼそう。すごく嬉しい仕事の依頼がいっぱい来て、作曲とかね、映画音楽とか、あと夏祭りもこうやってやってるし、香港行ったりとかもあるので、もう調子のどと受けちゃったな、わーいって思って、そしたら辻褄が合わない、当たり前だよね、人間体一個しかないんだからね。でもそういう時に限ってすごい勢いで曲が書けたり今までもしてきたので、今も書いてます。福島でもわらじ祭りやってる最中に、実家だと作曲できないので、車の中で曲書いたりとか、何やってんだ俺したりとかね。だから打ち上げ行きたい、行けなくて残念とか言ってたけど、打ち上げ行ってる場合じゃないんだよ大友くんって感じだな。でも打ち上げ行きたいなーってこんだけ言っときながら、俺お酒飲めないんだけどね、もうご存知、皆さんご存知だと思いますけど、お酒飲めないのにみんながお酒飲んで楽しくしてる場所はすごい好き、大好き、美味しいもん食べてね。来年はわらじ祭りの打ち上げちゃんと出れるようにしようっていうか、ね、俺もうでもお祭りはそろそろ引退って言ってるから、祭り時代にあれかな、行かないっていう選択肢もあるんだけど、でもやっぱりその場には行きたいよね、行ってみたいなっていう、もともと子供の頃祭りなんかそんな好きじゃなかった人間が何言ってんだと思うんですけど、今でもね特別好きじゃないと思うんで、自分で思うに、なのになんだかね、どっかから祭り囃子が聞こえてくるとこう血糖値が上がるみたいな、ライブハウスのなんか近くに行くとノイズみたいなのがゴーって聞こえると血糖値上がるとかね、だから昆虫が光を見るとわーってなって寄ってくのと同じかもしれないですね、俺の場合ね。昆虫だよね、光にも寄ってくね。俺夜のネオンの街が大好きで、ネオン今時ないけどね、 LED だけどネオンがあった方が好きなのかといって、お姉ちゃんのいるお店とかに行くわけじゃ全然ないんだよ。そういうとこ行ってもどうしていいか分かんないし、振る舞い方も分かんないし、お酒も飲めないから、 何60過ぎて奥手なふりしてんだよと思われるかもしれないけど、そういうとこは行くわけじゃ全然ないんですけども、だけどなんかネオンのある街が好きなのよ、客引きがいる場所が好きなのよ。だけど客に決して惹かれないし、惹かれたこと一度もないんだけどね、すっごい若い頃に引っ張られて、そういえばなんだっけな、なんて個室ヌードってとこに連れ込まれちゃったことがあったな。それでやばかったね、あれは10代終わりくらいかな、東京出たての頃かな、出る前だったかもしれないけど、フラッと引っ張られて入って、そしたら何にも見れないんで、お金出さないと見れないんだけど、どんどんどんどんお金を要求される感じで、あ、いや、これやばいと思って、3000円だか4000円だか取られた段階で、いいです。僕何にも見ないでいいです。とか言って、出た記憶があるな。客引き、あれだけじゃないかな。人生で客引きに引っ張られたの。だけど僕、客引きのいる街嫌いじゃないっていうか、法律に触れてるのかもしれないけどね。よくわかんないけど、もともと吉祥寺にスタジオを持ってて、そこでグリッドって場所で、やってた時も、そこ出るともう客引きがいっぱいいて、客引きの人たちとそのうち顔見知りになっちゃうんだよね。最初のうちは、なんていうのかな。僕も客引かれたんだけど、そこの人客じゃないなって分かると、挨拶するようになって、別に相手が誰だか全然知らないんだよ。だけど、あ、どうも、とかって言って挨拶するようになったりとかして、なんかね、そういう薄い関係が結構好きかな、俺。別に立ち入って個人の深い関係とかあんま好きじゃないもん。ただ挨拶するくらいの関係が一番好きかも。こんなこと言ってるから水臭い人間って言われちゃうんだね。だけど挨拶して相手のことが誰だか分かんないくらいでニコニコして、いや、どうもどうもどうも久しぶりだねっていうくらいの関係が俺結構好き。ダメだ、何言ってんだ。もう行く準備しなきゃ。ごめん、ポッドキャスト版短いけど今日こんくらいにしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。